77.1
Rainbow FM。 ミタのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。4月29日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は早速話題の新作映画からご紹介したいと思います。映画フェルナンド・ボテロ、豊満な人生。皆さん、フェルナンド・ボテロという画家ご存知ですか。人物や動物をふくよかな体型で表現したユーモアあふれる作品で注目され、90歳になって今でも制作を続けてらっしゃるんですね。独創的で多幸感あふれる、見てるだけで幸せになれるような作風で、世界中から愛されるコロンビア出身の画家フェルナンド・ボテロの魅力に迫るドキュメンタリー映画ということで、劇中にはヨーロッパ、ニューヨーク、中国、コロンビアで長年にわたって撮影されてきた映像と、ボテロさんご本人やご家族、そして歴史家、キュレーターの証言などを通して、ボテロさんの素顔と魅力的な作品の数々を紹介しながら、田舎町出身の無名の画家だった彼がいかにして芸術界の頂点へと上り詰めたかをこう紐解いていくという、なかなか見てて興味深い作品です。監督、脚本、制作を務めるのはドン・ミラー。バンクーバーを拠点とする国際的な映画テレビディレクターであり、ビジュアルアーティストや現代美術ギャラリーの元役員と幅広い分野で活躍されている方なんですね。この作品の試写状が届いた時に、真ん中にドーンとふくよかな女性が描かれてて、その絵を見ているボテロさんの後ろ姿が映ってるんですけど、もうこの女性のインパクトの強さ、そしてその横にキャッチフレーズとして膨らむ幸せってこう書いてあるんですよ。もうそこから興味をそそられましたし、このドキュメンタリーを見ながらボテロさんの作品を見てると豊かな気持ちになれましたし、この作品が生み出されたきっかけや彼の波乱万丈の人生などを知ることができてよかったなと思いました。長崎でね、ぜひボテロさんの展覧会がないかなーなんて、もうあったら絶対見たいなんて思いました。ぜひこちらのドキュメンタリー映画もご覧ください。フェルナンド・ボテロ、豊満な人生は全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、いよいよゴールデンウィークですね。皆さん、いろんな楽しい計画たくさんありますか？もうお仕事の方もいらっしゃると思います。実は私もそうなんですけどね。このゴールデンウィークも素敵な作品たくさん上映されますので、その中から今回ちょっと2つご紹介したいと思います。まずは現在公開中の映画、クレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝。しんのすけは野原家の子供ではなかった。今明かされるしんのすけの誕生に隠された真実とは、という劇場版クレヨンしんちゃんの記念すべき30作目となります。ゲスト声優に川栄李奈さんとハライチのお二人が登場。おなじみのギャグを満載しながら繰り広げられる忍者アクションと、しんのすけの出生にまつわる謎をテーマに物語が展開していきます。もうこの映画も楽しみですね。さあ、続いては5月4日から公開になります映画、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス。 アベンジャーズ最強の魔術師ドクター・ストレンジの前に現れた目の前の現実とは異なる世界へと通じる禁断の扉。その先に広がっていたのは無限の可能性が存在するマルチバースと呼ばれる無数のパラレルワールドでした。この謎と狂気に満ちた世界からの新たな脅威が人類に迫る中、最強の魔術を操る敵がストレンジの前に立ちはだかります。それは邪悪な姿をしたもう一人の自分だったのです。スパイダーマンノーウェイホームのその後を舞台に、マーベル史上最も予測不能で壮大な戦いを描いたファンタジックアクション超大作の幕が開くということなんですが、ストレンジを演じるのはベネディクト・カンバーバッチ。その他にもストレンジの盟友で魔術師のウォンをベネディクト・ウォン、ストレンジの元恋人で医師のクリスティーンをレイチェル・マクアダムス、さらにエリザベス・オルセン演じるワンダことスカーレット・ウィッチなども登場するなど見どころ満載です。映画ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネスは5月4日から公開になりますので、ぜひお楽しみください。今日は皆さんに素敵なプレゼントいただいています。映画クレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝オリジナル T シャツとクリアファイルをセットにして3名の方に、映画ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスオリジナルノートを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月6日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。なおクレヨンしんちゃんの T シャツはサイズが S、M、L それぞれ1名様にプレゼントとなりますので、ご希望のサイズもご記入をお忘れなく。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。劇場版ラジエーションハウス。天勝総合病院の放射線技師イオリは、大好きなアンがワシントン医大へ留学することになり落ち込んでいました。そんなイオリをラジエーションハウスのメンバーが元気づけようとする中、イオリに密かな思いを抱えるヒロノだけは自分の進むべき道について悩んでいました。そんな時、離島で小さな診療所を営むアンの父が危篤との連絡が入ります。アンが父の元についてほどなく、病気ではなく人を見る医者になりなさいという言葉を残して息を引き取ります。アンは生前父が気にかけていた患者のことが気になり、島に一日残ることにするんですが、そこに大型台風、土砂崩れ、そして未知の感染症が襲いかかります。遠く離れた地でアンが孤軍奮闘していることを知ったよりは、大切な仲間を守るため、苦しむ島民を救うため、ある決心をするという、原作横幕智弘さん、漫画森大志さんの同名コミックを実写化した大人気テレビドラマシリーズラジエーションハウスがいよいよスクリーンに登場です。いよりは久保田正孝さん、アンを本田翼さん、ヒロノを広瀬アリスさんなど、ドラマ版のオリジナルキャストに加え、山崎育三郎さん、若月由美さん、高橋克実さんなどが出演しています。まあ、毎度のことなんですが、私ドラマ見てなかったんですけど、もうとっても面白かったです。そして医療の現場で働く方の凄さがもう伝わって、なんだかもう感動してしまいました。ラジエーションハウスのメンバーのチームワークの良さがもう本当に気持ちよかったですし、この作品を見て改めて命についても考えさせられました。まあ、ドラマをご覧になられてなくても十分楽しめますので、ぜひご覧ください。劇場版ラジエーションハウスは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は露草。小さな港町で暮らしているフミは、 気心の知れた職場の友人たちとたわいもない時間を過ごしたり、その友人の息子で年の離れた小さな親友の少年と遊びに出かけたり、ある日隕石に遭遇するというありえない出来事を経験したりと、日々の生活を楽しく送っているのですが、実はふみが今でも一人で暮らしていることにはある悲しい理由があったんですね。まあ、そんなある日、ふみは篠田という男性と知り合い、恋の予感が訪れてきてという脚本家阿部輝夫さんによるオリジナルストーリーで、愛を乞うと閉鎖病棟それぞれの朝の平山秀幸監督がメガホンを取っています。キャストはふみを小林さとみさん、篠田を松重豊さんのほか、平岩神さん、江口のり子さん、ベンガルさんなどが出演しています。小林さとみさんが出演する映画というと、カモベ食堂やメガネなど、こうなんかほっこりする作品が多くて、まあ、今回もそうなんですけど、キリキリした日常ではなく、人生を豊かに過ごせるようなヒントを与えてくれますよね。まあ、そして小林さんが出演している作品って、なぜか出てくる食べ物がもうすごく美味しそうに見えるんですよ。まあ、本当に普段食卓に並ぶようなありふれたものなんですけど、まあ、今回はナポリタンが美味しそうで、まあ、私は試写を見た後に思わずナポリタンを食べてしまいました。まあ、小林さんの映画って聞くと食べ物も楽しみにしてしまうという、そしてもう何と言っても癒されるというか、もっとのんびり楽に生きていこうって思わせてくれるんですよね。まあ、ちょっとお疲れ気味の日常から解放してくれる作品なんじゃないかなと思います。映画つゆ草、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はホリック。人の心の闇に寄りつくあやかしが見えてしまう高校生の綿貫は、その能力のせいで孤独な人生を送っていました。この能力を消し去って普通の生活を送りたいと願っていた、そんなある日、一羽の蝶が彼の目の前に現れます。その蝶に導かれ、不思議な店にたどり着いた綿貫は、怪しく美しい女主人優子に出会うんですね。まあ、優子は綿貫のどんな願いも叶えてくれると言い、でもその代償として彼の一番大切なものを差し出すように話すんです。でも自分の大切なものが一体何なのか分からずにいる綿貫は、優子の元で暮らしながら店を手伝うことに。そんな中、同級生の道美希やひまわりと日々を過ごし、大切なものを探す綿貫に、あやかしを操る女郎雲たちの魔の手が伸びてきます。世界を闇に落とそうとする彼らとの戦いに、優子や仲間たちと挑んだ綿貫の運命は、というクランプの大ヒットコミックホリックを実写映画化した作品で、ダイナーヘルタースケルターの蜷川実花監督がメガホンを取っています。キャストは綿貫を神木隆之介さん、優子を柴崎浩さん、もうこの柴崎浩さんがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。まあ、その他にも松村北斗さん、玉城ティナさん、吉岡里帆さん、磯村隼人さんなどなどが出演しています。もうですね、蜷川実花監督のアートの世界がものすごく綺麗で、その世界にいつしか迷い込んでしまったような感覚に陥りました。まあ、私はクランプの漫画カードキャプターさくらは読んだことあるんですが、ホリックはまだ読んだことがなかったので、この作品を見ても興味をそそられました。ホリックのこの世界観もぜひ大きなスクリーンで味わっていただきたいと思います。映画ホリック、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。岡山県にお住まいのラジオネームはるさん、ミカさんこんばんは。 あと少しでゴールデンウィークです。劇場で映画を楽しんでみようと思ってますといただきました。ありがとうございます。このゴールデンウィークも素敵な面白い作品たくさん上映されますので、ぜひ映画楽しんでくださいね。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございました。続いてはラジオネームみーぱん2号さん。みかさんこんばんは。ラジオネームみーぱん2号です。久々のメールです。春なのに暑いですね。いやもう本当に暑いです。今も汗だくですさて今後見たい映画といえばミニオンを見たいですね。ちなみに僕のスマホケースはミニオンです。 DVD もたくさん持っていて、怪盗グルートのミニオンの活躍本当にすごいです。休みを見つけて見に行きたいです。ミカさんも暑いですがお体にはご自愛ください。じゃあねといただきました。ありがとうございます。私もねミニオン大好きなんですよ。かわいいですよね。なんかミーパン2号さんスマホケースとかミニオングッズいっぱい持ってそうですので、ね、私もミニオングッズ集めてみたいと思います、ね、またあのミニオンも公開されますので、ぜひ映画を楽しみに体に気をつけて過ごしてくださいね。ミーパン2号さんメッセージありがとうございました。さておしまいに映画もう一つご紹介したいと思います。不都合な理想の夫婦。1986年、ニューヨークで貿易商を営むイギリス人のローリーはアメリカ人の妻アリソンと息子娘と4人で幸せに暮らしていました。そんなローリーは大金を稼ぐ夢を追うためロンドンへ家族と一緒に移住することになるんです。かつての上司が経営する商社で働くことになったローリーは仕事では周りから高く評価され、プライベートではロンドン郊外に豪邸を借り、息子は名門校に編入させたり、妻のアリソンには乗馬用の広大な敷地を用意したりと、まるで夢のような生活を家族と送っていくんですね。まあ、ところがそんなある日、アリソンが敷地内の馬小屋の工事が進んでいないことに気づき、業者に問い合わせると何度支払いが滞っていると言われてしまうんです。しかも新生活のために用意しておいた貯金も底をついていることも知ってしまうという、マーサあるいはマーシーメイのショーン・ダーキン監督がメガホンを取った理想的な夫婦が崩壊していく様を描いた心理スリラーです。キャストはローリーをファンタスティックビーストシリーズのジュードロー、アリソンをゴーストバスターズアフターライフのキャリー君が演じています。まあ、夫の見栄によってせっかくの幸せな家庭が徐々に崩れてしまう様子がなかなかリアルで、内心怖くなってしまうところもあったんですけど、まあ、登場人物の気持ちになって見てしまって、まあ、私は特に奥さんの気持ちになったんですけど、まあ、夫を信じて支えていきたい、もうでもこんな風にはなりたくないと、こういろいろ考えさせられました。まあ、この作品ご覧になった方といろんな話もできるんじゃないかなと思います。映画不都合な理想の夫婦は全国順次公開で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ今週のラストナンバーは映画ジャスティスリーグの主題歌、ゲイリー・クラークジュニアでカムトゥギャダーを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。